こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は荒木ひろゆきさんの独学の地図という本について話してみようと思います。この本はどんな人生の難問にも立ち向かえる僕らの知性の磨き方、学ぶという人生の楽園にこの本は読者を丁寧に導いてくれる、それっぽい一般論に逃げずに自分だけの学びをつかみ取る方法ということで、荒木ひろゆきさんっていう、ボイシーズを聞いてる方はもしかしたらご存知かもしれないんですけど、荒木ひろゆきのブックカフェっていうポッドキャストの番組を持ってる方ですね。で、この方は、これからのキャリアを考えた時、何を学ぶべきなのか、どういう場所で学べばいいのか、20年以上、ビジネスパーソンの学びや教育に携わり続け、そして自分が立ち上げた会社を学びデザインと名付けたからということもあるのか、このような相談を受け続けてきたという荒木ひろゆきさんが書かれた、学ぶことは生きることであるという、人それぞれの、あなただけの独学の地図というのを作っていきましょうという本です。で、荒木ひろゆきさんはですね、これからはまあ学びの人生だ、人生100年時代、リスキリングとかリカレントとかいう文脈で、社会人であっても学び直しなければならないみたいな中において、何をどこで学ぶかという問いよりもはるかに重要なことは、それはどう学ぶかであるというふうに言っています。で、どう学ぶかっていうのはですね、何を学ぶかとかどこで学ぶかって、一生懸命考えたとしても、それってなかなか正解かどうかって難しい時代にありますよね。なぜならすごく変化するし、自分の期待通りの結果が得られるかどうかっていうのはやってみないとわからないから。だから、何をどこで学ぶかよりもどう学ぶかっていうことに、視点を置いて学んでいこうよということをおっしゃってますね。で、どう学ぶかに、関して、目の前にある日常そのものが学びの前になりますよね。日常生活においてちょっとした違和感だったり、これって何なんだろうっていうちょっとした疑問からでいいので、そういった興味を学びにつなげていきましょうという話です。日本人は学ばないと言われてますよね。OECD の、各国の中でも日本人の社会人における、勉強の時間っていうのはすごく少ないって言われてますね。で、それは労働時間が長いからだとか、家事育児に関わる時間が長いからだけではないような気がします。なんかね、すごく真面目な日本人だからこそ、ちゃんとやらなきゃとか、何をやるか決めてから取り掛からなきゃとか、ちゃんと学校行かなきゃとか、なんかそんなことを思ってしまって、手が出せないのかなとか、あとはね、私たち授業とかね、受験とかでもね、長文読解って言ってね、もうすごくちっちゃな字でたくさんのこうひらがなとか漢字がつらつらと書いてある文章を読み解くことを、どこかね、なんか修行というかね、ノルマのようにやってきたから、もう文字ばっかり見たくないよっていう人もいるんじゃないかなって思うんですよね。要するに、その楽しいっていうイメージがないんだと思うんですよ、学ぶということに。なんかそれがなんか一番、その学びの時間が少ないっていうことに直結してるんじゃないかなって私はなんか思ったりします。で、荒木ひろゆきさんはちょっとした、 日常の疑問だったり違和感から興味を持って、学んでみる。でそういうことを積み重ねで振り返ってみると、あ、自分はこんなこと学んできたな、来たんだなっていう、過去から現在の自分をつなげた時に、じゃあこういう未来があるんじゃないかって、こう垂直統合していくような、その過程の中で、学びを楽しむだったり、そうやってできてきた学びの、履歴を地図にしていくと、あなただけの独学の地図ができていきますよというようなことを、書かれてます。でそれっぽい一般論に逃げずに自分だけの学びをつかみ取る方法ということで、ですね、面白い表現されてたんだよな。独学の3階層として、まず1階層目は独学のための行為アクションをしていきましょう。で第2階層は独学のための能力、5つの、筋肉を使って独学の筋肉を鍛えていきましょう。ちょっと体育会系の要素が入ってきて面白いですね。で第3階層としては独学のための土台としてラーニングパレットっていうものを、作っていきましょうと、いうふうに説明されていて、そんな内容が書いてある本ですね。私はそうですね、なんか自分がその本を読んだり、仕事以外のところで何かを学ぶっていうことにとてもポジティブなタイプカテゴリーに属するかなと思っていて、なのでね、私がこれを読んで、学びっていいなっていう気持ちがよりこう醸成されたというか、よくわかるところがあるなっていう、そういう感覚で読みましたね。で、独学の地図っていうタイトルはすごい共感するところがあって、私はストレングスファインダーでとても強いのが収集心だったり学習意欲とかなんですけど、学ぶっていうことをどこかイメージとしてはなんかホワイトボード、白地図みたいなものにどんどんこう学んだことをマッピングして、例えばそれぞれ ABC で学んだものが D を学ぶことによって、関係性がつながっていくみたいな、要素がこうシナプスのようにつながっていったりすることにすごくこう興奮するというか、なんか喜びを覚えるんですよね。それがやめられなくて、ずっと本を読んだりいろんなことを学んだりしてるんですけど、独学の地図っていうのはなんかそういうことをに近いのかな、感覚的に近いものがあるのかなと思って、自分のその学ぶことに対するアクションだったり、成果を荒木宏之さんが言語化してくれたような感じがして、とてもこの本はね、なんか私のことを説明してくれてるようなところもあって、あとはすごく補完してくれてるかなと思ったので、そういう意味でとってもありがたい本だなと思って読みました。なんかね、こんなそう私は学ぶことが好きだみたいなことを言うと、なんか変な人だなとか、世の中には奇特な人がいるもんだなみたいな変わった人扱いされることが多いんですけど、この広域荒木さんはなんかそういう人の味方なのかなと思ったりして、ちょっと心強い限りですね。で、荒木広域さんのブックカフェっていうボイシーズのポッドキャストも私結構聞いててですね、ビジネスの文脈でいろんな本を紹介されてることが多いのかなと思いますし、ゲストで来られる方とかとのセッションもすごい面白いですし、なんかあれなんですよ、コメント職人の方がたくさんいらっしゃるんですよね。で、そのこのコメントを読み上げてそれにこうお返しするみたいなコーナーもとっても面白くて、聞いています。 ブックカフェっていう番組名いいですよね。なんか私も真似しようかななんて思っちゃいましたね。はい、ということで今日は荒木博之さんの独学の地図という本について、話してみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。